それでは始めていきます。思考と感情の取扱説明書、お送りいたしますのは NPO 法人他力本願研究所前川慎介と、私ヨガピラティスティーチャーのミファの2人です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
久しぶりですね。
そうね、
もう誰と話すにしてもコロナの話題にしかならないんですけど。
はいはいはいはい。
そちらはどうですか？
こちらはね、まあ兵庫県は緊急事態宣言が出されている地域で、
はい、
ただまあその中の丹波市という我々が住んでいる市は、
はい、
感染者が一人だけやったかな。
おお、そうなんだ。
うん、それも初期の頃に一人で、
はい、
それ以降は見つかっていないのが現状やけど、
うん、
見つかっていないだけでたくさんいると思う。
うん、いるにはね、いるかもしれないですね。
もしかしたら俺もそうかもしれないし。
そうですよね。みんながその可能性を持ってますよね。
そうそう。
ね、なんか一気に状況がこんなことになってしまうとは思わなくて。
言ってたやん、前から。
言ってたけど、本当に甘く見てました。本当に。
あれほど俺言ってたのに。
いつもおさるさんは言ってるんですけど、私はもう全然気にしてなくて、まあちょっとすれば落ち着くんだろうくらいに思ってたら、こんなことになっちゃうなんて本当にびっくりしてます。
なりますよ、そりゃ。
なんか悪い夢見てるみたいです。
ああ、まあ悪い夢ってやってほしいけどね。
うん、本当ね。
だってもう俺なんて1月の末から同床してたからな。
早かったですよね、行動が。
早かった。
ねえ、
うん、
すごい。なんかその気にしすぎじゃないかなと思ってたんですけど。
まあでも結果的に気にしすぎやな、うん、やっぱ老状ってさ、
はい、
まあ、ストレスもたまるわけですよ。
たまると思う。
それをね、うん、1月末からやってるとね、もう疲れてきちゃった。
もう結構長いですね、他の人よりも。
そう、かなりベテランなんだ
よ。ですよね。おこもりの達人みたいになってますよ、ね。
そうそう。このまま引きこもりそうよ。
本当だ。
だからもうちょっと後からずらして、
はい、
籠城したらよかったんだろうけど、
うんうん、
ちょっとやるのが早すぎてちょっと疲れてきたっていう。
そういうパターンもあるのか。
そうそうそう。
私と真逆ですね。
いや、なんか判断を見誤った感じがあって、
はい、
俺さ、武漢の様子を見た時に、これは日本は水際でちゃんと止めようとすると思ったの。
要は、はい、
封じ込め戦略に行くと思ったの、
うんうんうん、
もうそれってこういう感染症の基本やと思うから、
うん、
まずは封じ込め、
はい、
でそれに失敗した時は集団免疫の獲得っていう、
うんうん、
この2つのパターンがあって、日本の場合最初から封じ込め諦めてたやん。
あ、
諦めてたっていうか、うん、水際でちゃんとせんかったやん、
うんうんうん、
で瞬間になんか俺は口がポカーンと開いたんやけど、
そっか、
あれって俺だけなんか封じ込めようとしてるみたいな。
一人の力でどうにか
間違えたわ、判断。
なるほどね、本当ですね、
うん、
なんかもうこういう状況になってしまって、
うん、
っていうか今まで自分が描いていたような、
うん、
なんていうか未来がちょっと一旦中断になってしまって、
うん、はいはいはい、
これ作り直しだなっていうふうに今思ってるんです、
うんうん、
でその人生のコンセプトっていう意味でも、うん、コンセプトは残しつつも、
うん、
やり方を変えていかないと、
はいはいはい、
ちょっとこれ今まで通りにいかないなっていうふうに思っているんですよね、
うんうん、
だからまあこういう時こそちゃんとこう思考して、
うん、
抽象思考を使って、うん、生きていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
はいはいはい。
そう、これからどうやって生きていこうかなと思って。
まあ美味しいものを食べて、
はい、
楽しく会話して、
うん、
まあどう稼ぐかやなとは。
そうですね。稼ぐお金も今までよりは少なくていいかなっていうふうに思っているんですけど、
はいはいはい、
少なく稼いでその分 食べ物は自分で作れるようにするとか、
うんうん、
物々交換できる相手を探しておくとか、
はいはい、
探しつつでもその経済に回さなきゃいけない部分もあるじゃないですか。
回さなきゃいけない、
回さなきゃっていうか例えば返済だったりとか、
ああはあはあ、
今残ってもうすでに借りてしまってるものだったり、
うん、
あと多少やっぱお金は必要だし、
そうやな、
そうだからそこは稼ぎつつも、
うん、
全部お金に頼るんではなくって、
うん、
なんかもうちょっとそう生きる上で絶対必要なものっていうのは自分かもしくは身近な人の中でこう解決できるような状態にしていかなきゃいけないなと思って、
はいはい、そうですよ。
だからお猿さんやってるなと思ったんですよね。
お、気づいちゃった。
だからあの人強いわと思って
そうです、
強いですよね。
もう準備してきたもんこれまで。
早すぎる、何にしてよ
いや俺もさ、こんなパンデミックが来るとは思ってなかったよ。
うんうんうん、
パンデミックとは思ってなかったけど、
はい、
でもやっぱ自律的な生き方っていうのは大事だと思ってて、
はい、
でそのライフラインすら依存しないような環境をこの2年ぐらいで整えてきたわけよね、
うんうん、
でそんな時にパンデミックが起きて、
うん、
まあ起きたかって感じだから、
あ、
だからそんなビビることでもない。ビビるっていうのはコロナウイルスに対してはちょっとしたビビりはあるけど、
うん、
経済が止まったとしても、
うん、
まあ、畑あるし、
そうですよね、
薪、うん、薪あるし、
うん、水もあるし、
そうそう、太陽光活かしてるし、
あ、本当、うん、すごいと思う。なんかそういう生活に憧れつつも、うん、やっぱりこういう状況にならない、今みたいな状況にならないと実際行動できない自分もいて。
うん、
でも今から動くと遅かったり
2011年にその気づきは十分あったんじゃない。
そうなんですよね、そこですよね、タイミングの一つとして。
そう、なんか同じさ、うん、まあ種類は違うけど自然災害やと思うのね、
うん、
両
方、うんうんうん、
で人間って基本的に地球の上でしか過ごせへんやんか、
うん、
その地球がもたらすその自然の脅威みたいなものに対しては、
うん、
抗うのには限界があって、
はい、
そこはやっぱ従わざるを得ない領域があるやん、
うん、
それをベースに考えられてるかどうかやと。
いや本当それ当たり前の話なのに、
うん、
なんか考えられてなかったですね。
だと思う、
うん、
もう大前提よね、人が生きていく上での、
本当にお金があれば何でもできるみたいなその幻想、
うんうん、まあそうやな、お金があったら薪ストーブ の, 火をつけるのに便利かな、
うん、
1万円札とかこう燃やして
そういう意味で
まずは紙から燃やすからさ、
あ、そっか、
なかなか木には燃え移らへんから最初、うん、
でも言ったら紙ですもんね。
そう、ただの紙ですよ。
うーん、
諭吉先生が描かれている紙ですよ。
そうですよね、うん、本当に経済が大きく変わりますね。
変わると思う、
うん、
これはね、
うん、
大きな価値がこう変わるタイミングやと思ってて。
そうですね、
トランプのさ、
はい、
大富豪って知ってる？
大富豪、あ、知ってます。
あれってさ、うん、まあ、2が一番強くて3が一番弱い序列やん、
うんうん、
それで言うと、
はい、
東京は2やと思う、
うん、
で我々が住んでるような田舎は3やと思う、
はあは
あ、今回のパンデミックで、
うん、
その序列が覆される気がする。
本当ですね、
うん、要はゲームの中でもある革命ってやつ、
ね、革命だ、あれだ、
革命のタイミングやん、
面白い、本当それだ
で、その革命できるタイミングであるということに気づいている人と気づいていない人がいる。
うーん、確かに。
気づいていない人はもうひたすらコロナコロナって言って
ね。そうですよね、憂いてばっかりいますよね。
そう、で、それに気づいてる人も今から布石打つからね。
うーん、うん、うん、
この革命のチャンスに これまで3だった地域が、はい、こう大転換させて、うん、本当に豊かに幸せに暮らせる準備をし始めたら、
うん、
人々はやっぱ動いていくと思う。このチャンスが今も目の前に来てる、ね、
そっか。だから今の状況ピンチと見るかチャンスと見るか。
そう。
なるほど。
同じ世界見てんねんで。
ねえ、本当ですよね。
同じ世界見てんねんけど、うん、その世界の見え方が違う。
なるほどね。なんかすごく前向きに捉えられる時と、
うん、
なんていうかすごい怖くなる時と。あります。なんか気持ちが、なんかこれから今言ったみたいに、また新しい形で、自分たちの生活だったりとか、
うん、
生き方っていうのを作り直せるっていう、
うん、
またワクワク感と、
うん、
でもどうなっちゃうんだろう、生きていけるのかなみたいな、
うん、
怖い気持ちと、
うん
うん、両方出てくる。
なるほどね。
はい。
俺今回のさ、
うん、
武漢であんなことが起きてるっていうのを分かった段階で、
うん、
自分なりにこう定めたラインがあって、
はい、
まず生き延びるっていう。
うんうんうんうん。
生き延びることができたら御の字って思ってるから。
そっかそっか。
そう、そこに何ちゅうの、うん、一つの目標を置いてるのよ、
うんうんうん、
だから別に経済が破綻してなこれまで通りの生き方ができなかったとしても別にいいやって思ってる。
そのラインを今までと変えたわけですか。
変えたな、うんうん、今までやったら別に生き延びたらいいやんって思ってなかったからさ。
そうですね、生きれても当然じゃないけど、
そうだから
それプラス、
やっぱ平時と有事の切り替えやと思うね。
ああ、そうですね。
うん、今はもう有事だからさ。
完全に有事ですよね。
そう。
うん。そっか、その起点の速さというか、
うん、
やっぱりそこで今までの形に縛られないっていう、
うん、
柔軟な対応っていうのが、うんうん、その柔らかさが強さだなっていうふうにすごい思ってて。
はいはいはい。
やっぱ固執しちゃうと、
うん、
もう自分の首絞めるし、
うんうんうん、
そこに対してどれだけこう柔らかく反応できるかなっていうのが、
うん、
今求められているなってすごく思いますね。
これも抽象度ですよ。
うんうん、本当そう思いますね。
だから生きてりゃいろんなことがあるから、
はい、
当然平時と有事があるっていう考えのもと、
うん、
平時を生きてる人は、
うん、
有事になった時にモードを切り替えられるよね。
そうですね。
でもそれよりも一段階抽象度の低い、
うん、
平時が当たり前っていう言い方にしちゃうと、
うんうん、
そのいけてらいろんなことがある、有事もあるっていう抽象度に上げられへん。
そうですね。
そうすると生き方とか考え方を変えられないよね。
うん、ねえ。
だから今さ、なんか一律10万円給付するとかさ、
うん、
その前は30万円だったかな、
うんうん、
やったのはあんなんがあったけど、
うん、
例えばあれだってさ、30万っていう枠を設けで受け取れる人受け取れない人っていう、こう取捨選択をしようとしたら、
うんうん、
こうとんでもなくたくさんの人が窓口に来ちゃうだろうし。
そうですね。
オンラインであったとしてもね。
そうですね、混乱しますよね。
そうで、うん、あれってやっぱ有事の時にやるべきことじゃないと思う。
確かに
平時において何かの手当をもらうとかやったら、うん、一律基準を設けて、
うん、
それに合う人合わへん人ってやりゃいいけど。
そうですね、
もう事務処理が追いつかへんはずやね。
確かに。
そうだから有事の、お金の巻き方と平時の巻き方とやっぱ違うから、
うん、うんうんうん、
でまあ今回一律10万みたいな話になりつつあるけど、
うん、
これの方がやっぱ有事にはいいと思う。
うんうんうん、そうですね、シンプルにした方がやっぱり混乱を避けられますよね。
そうそう、
うん、
ですごく細かくね、どうこういう人おるけど、
うん、
今はそういう時じゃないだろうって思う。
そうですよね、緊急だから。
そう、大雑把でもいいから早く手を打てっていう感じ。
うん、 本当だ、今がどういう状況なのかを見てそういう策を考えないと。
そうそう、
ね、
だから策を考える、策を考える人もそうだし、
うん、
我々国民もそう、その批判をするにしても、
うんうん、
その平時に求められるようなことを求めたところでさ、無理。
そうですよね、本当だ。今こそ抽象思考ですね。
ですよ。
いや本当そうだよ。
だから楽やね。
ね、そうなんですね。こういう時に抽象思考をうまく使えないんであれば、今まで学んできた意味もないから。
まあ意味がないこと。
だってこういう時使うものじゃないんですか。まあいつでもだけど、
あ、特にこういう時に効果を発揮するね。
そうそうですよね、
うん、
だからもうぐって苦しくなることもあるけど、いやいや冷静にちゃんと事実を見て、そうそう、やれることを淡々とやるっていう、
うん、
モードでどうにか生きております。
え、ミファとさ、こうやって音声取り始めたのっていつからやっけ、
はい、いつだろう、今去年ですよね。でも去年
もう1年ぐらい経つ。
もう経ちますか。
いや知らんけど。
2人とも知らない。
いや、うん、まあなんせさ、
はい、その
こうやって音声を取り始める前に、
はい、
パンデミックが起きてたら、
はい、
多分もっとパニックになってた。
いやそう思いますね、
うん、だからまだ良かったんだ、タイミングとか。
本当そうですね、うん、だからある意味抽象思考を広めるいいチャンスじゃないですか今。
ああ、そうね、
うん、
そうそう、しかもなんか在宅の人が多いから。
そうそうそう、
みんな暇だし。実はあれ、
うんうん、
ようやく俺も撮影し始めてるん
だ。し始めてる、うん、終わったんじゃなくてですか。この間だって背景緑でもうやるっていう感じだった。
いやあれ、まいこといかへんかってやん、時。
そ
う、ほんま、もう一回やり直しや。
そうなんですか、これちょっと今知りたい。
ごめんごめん。撮り始めたよ、昨日撮った。
うんうんうん、
で今日編集しようと思ってるところ、今日から。
おー、そうですか、
うん、まあでも第1話やけどな。
うんうん、でも一回こう撮ってこの段取りっていうかうまくなってくれば、
うん、そうね、
結構スムーズにサクサクいきますかね、
う
ん、
そうそう、いくと。
うんうんうん、楽しみですね。
楽しみやわ。
うん、そうなんだ。いやでも人と会えないとかっていうのはやっぱり寂しいですね。人と集まれないとかね。
俺まだ家族がいてよかったと思った。
そうね、ほんと、
うん、あの娘とかさ、まあ俺が捕まえようとしたら逃げるんやけど、
はい、そうなんだ。
こう、そうそうそう、こうギュッとしてるだけでもなんかこうほっこりするやん、
う
ん、
そうですね。
俺一人暮らしの時やったら俺寂しくて死んじゃったかもしれない。
確かに、ほんとそうだ。
うん、一人暮らしだ。
なんか特に家族の 大切さとか、
うん、
この身近な人とのつながりみたいのを、
うん、
すごい今感じますね。
はいはいはい、感じるね。
うん、そう、なんていうかちっちゃな幸せが今すごいありがたいっていうか。
はいはいはい、
うん、視点が変わりました今回のことで。
おお、より足元を固められて良くなるんじゃない？
そうしていきたいです。
うん。
うん、
いいと思う。
はい。
それを俺の場合は、まあ、実行に移すと、
うん、
畑を耕したり、
うん、
薪を割ったりっていうことになっていくんね。
うん。
固めるっていう意味においてね。
あ、はい。なるほどね。
であった上で経済を、まあまあ、経済を回すってちょっと大事やけど、金を稼ぐっていうことをやるっていう、
うんうんうん、
そういう生き方をしたい。
あ、
これがなんか俺ジョーカー的な生き方やと思ってて。
ジョーカーっていうのは、
トランプのジョーカー。
あ、ジョーカー、うんうん、
そう、まあさっき手に入れたばかりの知識でちょっと恥ずかしいんやけど、
はい、
ジョーカーってね、
うん、
まあ、ジョークを言う人 とも言うんだが、なんか王様よりも強いやんか。
はい、強い。
トランプの序列で言ったら
最強ですよね。
とクイーンやキングよりも強いわけでしょ、
うんうん、
あれってね、王様に対して批判ができる立場にいたんやって。
うーん、
その代わりまあなんちゅうの、あの半分冗談っていうか、
うん、
なんだろうな、真面目にズバッて言うんか言ったらちょっと違うよ、うん、なんかそのジョーカー的な感じ、
なんかちょっとおどけてるというか、
うん、そうそう、そうそう、うん、
ふざけて感じですよね、
うん、でも批判をちゃんとできる存在やったらしくって、
うん、
でその批判をしようと思うとさ、
うん、
の逆にこうね、干される可能性もあるわけやんか。
そうですね。
そうだから干されてもいい状況を作るってことはすごい大事だと思うわけ、
うん、
物事を批判的に見る人っていうのはね、
うんうん、
じゃないとこう癒着しちゃうとかさ、
うん、
迎合しちゃうとかさ、
うん、
そういうことが起こりうるやん、
うんうん、
だからそのためにまずは畑と薪やと俺は思ってて。
なるほど。
それがあったら別に干されても食えるからさ。
そうですね。
そうで、その上でいろんな活動をする。
うーん、
それがジョーカー的な生き方やなと思う。
いや、それはその薪とか、畑を通して安定はまあしていて、うん、生きていけるそのベースがあった上で、
う
ん、
そう、
なんか自分が言いたいことを言う、自由に発言をする立場っていうのを確立するってことですよね。
そうそうそうそう。
あ、そっかそっか、そういうふうに作ってるんだ。ジョーカー、お猿さんジョーカーいいかも。
うん、なんか俺もしっくりきた。
うんうん、ジョーカーよくいいですね、合ってますね。
ほんの1時間ほど前に入手した情報やけどな。ジョーカーについて調べて。
それでもちゃんと自分に落ちてますね。
まあ、
うんうんうん、へえ、そっか。でもお猿さんって結構その自分を、
うん、
なんか社会の、
うん、
どの位置で、
うん、
社会の中での位置づけっていうか、
うん、
そういうのをすごく意識してるのかなと思うんですけど、なんか結構そのコロナ始まった頃かなんかに、
うん、
あのセミナーが本当は東京であったけど、
はいはいはい、
行かないっていう判断をされてたじゃないですか、
うんうん、
で結構そういうのもズバッと言いますよね。なんか相手にどう思われるとか関係なく。
いやいやいやいやいや、いや相手にどう思われるとかは関係あるよ。
あるんですか。
その上で、うん、その上で腰低くしながら言うねんで、ズバッと言うんじゃなくて。なんかちょっと待って、あ、言うのは言うよ、言うのは言うけど、
ちょっと誤解してたかもじゃあ。
非常に腰低く言ったよ。
そうなんだ。なんかもうどう思われてもいいから自分の意見をズバッと言うのかなと思ってました。
あ、最終的にどう思われてもいいよ。
うんうんうん。
でも誤解を与えないようにとか、うん、相手その気持ちを組んでとか、そういう配慮をした上で最終的にどう思われても仕方がないと思って。
失礼しました。なんかそのちゃんと自分がお猿さんが思ったことをはっきりと、
うん、
なんて言ったかな、その隠さず、包み隠さず、
うんうん、
いうことで、例えばコロナとかでも、うん、全体としての被害は少ない気がするんだっていう話をしてましたよね。
あ、俺が行かない方がってこと？
行かない方がっていうのもそうだし、なんかはっきりそれに対して言っちゃうことで、この話じゃなかったかもしれないけど、それ言ってて、うん、だから全体をすごい見てるなって。
あ、分かる分かる、うん、全体最適解を目指そうとしてる、
うん、
部分最適ではなくて、
なんか個人だけじゃなくてこの世界をちゃんと考えてるというか。
うん、そうですよ。
ね、そういう行動だなっていうふうに思うんですよね。
うん、なんか、うん、批判、前側は批判するみたいなこと言われんねんけど、
うん、
批判した方が世界が良くなると思ってるから批判、
うんうん、
だって誰も何も言わんかったらな、
うん、
そんな恐ろしい世界ないやろ。そのちゃんとした筋道も立ってないのに、
うん、
隣の人がやってるからうちもみたいな感じで走られるとさ、
うんうん、
いやちょっと待ってちょっと待ってって、いや みんなやってるけどそれ今危ない方向に行ってるからっていう、
うんうん、
やっぱ言ってあげた方が社会は良くなると思っていて、
うん、
だそんなの普段言われてる人には言わへんよ俺、
うんうん
うん、そういうことを言われてる人にはむしろ愚痴を聞くとかさ、
うん、
悩みに乗るとかさ、
うんうん、
そうみたいな、うんうん、そっち側なんやけど、はい、あまりにもこれあの走りすぎやろみたいな時は言うようにしてる、
うん、あね、なんかその個人がお猿さん自身がどう思われるかとかっていうよりは、
うん、
その全体をちゃんと見ての行動だし、なんか自分がちょっと悪く思われても、うん、まあ最終的に全体的に良くなればいいって思ってるのかなっていうふうに思うから、うんうん、
まあちゃんとそういうのを評価できる人もおるしね、
うんうんうん、そうですね、
うん、まあ、それこそあれですよ、あの、美穂さんに読んでいただいた嫌われる勇気ですよ
だいぶ昔に読ませていただきました、
あのアドラー心理学の、
はい、
まあ、アドラー先生が言ってることよね、
はい、
うん、嫌われたってええやんっていう、それはあんたの課題じゃないっていう、うんうん、
ね、課題の分離
そうそう
懐かしい、うん、本当ですね、
うん、
そうね、そうなんですよね、うん、そう、今まあこんな状態ですけど、
うん、
まあ、冷静に、
うん、
まあ、一回その自分のコンセプト、
うん、
楽しむ楽しませる、
はいはい、
それは今のこんな状況でもできると思うんですよね、
うんうん、
で今ちょっとずつレッスンもオンラインに切り替えたりもしてるんですけど、
うん、
そこでもやっぱり楽しませたいっていう気持ちがすごく出てて、
はいはいはい、
みんな家から出れずにうつうつとしているので、
うん、
なんかいつもと同じ内容じゃなかったとしても、
うん、
笑ってもらってスッキリしてもらえたらいいかなっていうのも考えて、
うん、
やっています、
うん、
うんうん、
いいじゃないですか、
はい、オンラインも慣れないから本当に試行錯誤なんですけど
まあそうやな、限界もあるやろ
う
しな、
そうなんですよね、やれないことはやれないから、
そうそう、
うん、
まあでもこれだってオンラインやしさ、
そうですね、
そう、
うん、
結構この30分間は楽しいよ
ね、私もですよ、
オンラインで人を楽しませる、自分を楽しむっていうことが、まあ、少なくともこれはできてるわけ、ね、そうそう、
本当だ、お猿さんが言うに物事全部表と裏があるから、
うん
うん、今その悪いと思ってる面もいっぱいあるけど絶対いいことも起こってるはずなので、
うん、そうそう、
なるべくそっちに目を向けて、
うん、そう、
そうそう、気持ちが落ちないように、
うん
うん、生活したいなって思ってます、
うん、で大前提として、
うん、
そのあれだ、地球上で生きてる生き物であるっていうことね、
うん、ま
あで多くの人は、
はい、
トラブルっていうか、まあ、こういう災いに陥った時にはさ、
うん、
因子眼的っていうの、まあ、目の前のことしか見えなくなっちゃうから、
うんうんうん、
だからその時にできるだけ遠くの世界を見るというか、
うん、
まあ、先の未来をね、
はい、
見据えることができると、
うん、
数字の3が一番強くなることもあるので、
うん、
そういうのを虎視眈々と狙えると楽しいと思う。
そうですね、やっぱ今の状態ばっかり見ちゃうと本当に視点がこう狭くなってしまって、
そうそう、
でぐーっとそこばっか見てて、例えばテレビとかでずっとそのコロナの話とか聞いてると、
うん、
やっぱ冷静にも考えれなくなっちゃったり、あの、うん、パニックになっちゃうと思うんですよね、
はいはいはい、
なのでやっぱり今おっしゃったみたいにちょっと先のことも考えながら、
うん、
今自分がどういうことをしていったらいいのかっていうのを、
うん、
冷静に考えていく必要があるのかなって思います、
はい、
うん、
チャンスやからね、
ね、そうですよね、チャンスも絶対あるはず、
そう、
うんうんうん、あのお猿さんがこの間紹介していただいた YouTube の、 そのお猿さんと、あのスーパー系、元スーパー経営者の方の YouTube も見させてもらって、
はいはい、
あれも今見ると多分皆さんもすごくなんか自分が今絶望的な状況だと思って ているかもしれないけど、うん、そうでもないんだよっていう風に、うん、気づかされるような動画だと思うので、うん、
はいはいはい、
ぜひ見てほしいなと思いますので、このアンカーにもちょっとあれリンクを貼ってお
お、いいね、
置きましょうね、
うん、
はい、うんうん、
あれは結局抽象度の話やからな。
ああそうですよね、うん、一見ねスーパーその経営なんだ、うん、潰れちゃったんでしたっけ会社が。
そうそう、
で自己破産、
うん
うん、された方の話なんですけど、でも今はそのスーパー経営をしていた時よりも幸福感が高いっていうことですね。
そうそうそう、
安心感もあると。
そうですよ、
うん、だから自分が求めていた幸せの形っていうのが本当に、うん、あの自分にとっての一番ベストな形なのかどうかっていうのは分からない。
うん、そうね、それを自問自答することなく、
うん、
常識的な幸せみたいなものに流されてたんやろ
う
な、
うん、
倒産するまでは。
そっかそっか、考えるまでもなくただそこに突っ走って、
うん、だってその、うん、物心ついた時からおじいちゃん、うん、お父さんがスーパー経営しててさ、
うんうん、
それを継ぐのが当たり前だったと思うし、
あ
ただまあ時代のタイミングが合わず、うん、まあ、そのスーパーは潰れることになったんやけど、
うん、
改めて自分の幸せみたいなものを考えた時に、
うん、
スーパーの経営じゃなくてもやっていけると、
うんうん、
むしろそういうことに気づいた今の方が豊かに生きてる気がするみたいな、
うん、
やったよ
ね。ああそうですね、
うん、
うんうん、ね、なので今このタイミングで見ていただけると、あの、うん、結構皆さんもちょっとなんていうか視野が広がるのかなって思いますので、ぜひ
今やってる仕事を続けなきゃいけないとか、
うんうん、
それしか手段がないというふうに思わないでほしいっていう、
うんうん、だから言ったら具体にこう縛られないってことですよね。
そう、もちろんその今の仕事を続けるための努力というか、
うんうん、
執念というか、
はい、
それはあった方が、
うん、
いろんな打開策も見えてくると思うんやけど、
うんうん、
もう完全に行き詰まった時に、
うん、
それが全てとは思わないでほしいっていう感じ、
うんうん、あ、そうですね、その両方必要ですね。
そうそう、
うんうん、確かにね。ちょっと今日話して元気もらいました、
うん、おお、よかったよかった。
前向きにやっていきましょう、
うん、そうね、
はい、ありがとうございます。オンラインの方も準備を進めて、はい、いただいて、はい、早く見れる状態にしてください。
はい、
はい、では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、はい、
はい、ありがとうございました。
はい。